NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生です。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速今日のお悩みご紹介していきましょう。きっとね、皆さん身に覚えのねあるご家庭もあると思います。幼稚園年長の長女の悩みです。小さい頃は思い通りにならないと所構わず寝転んで泣き叫び、この頃は泣きながら周りにあるものを放り投げてしまいます。妹の些細な言葉や行動がきっかけで妹に当たり散らすこともあります。本人が希望して始めた習い事のスケジュールがほぼ毎日あり、詰めすぎかなと思いつつ本人は辞めたくないというので続けています。その習い事などの送り迎えで時間に追われ、一日があっという間に過ぎてしまう中、長女のこの状況にもう疲れ果てていますという、もうお母さんのちょっと、助けてくださいという SOS の声が聞こえてきますけども。
そうですね、本当にこの、泣き叫ばれるキーッという形、いわゆる癇癪を起こされると、親って結構それだけでその声だけで疲れたりするんですよね。だからお母さんのしんどさっていうのはね、一言ではない状況で気持ちは分かります。
そうですね。でもなんかこう方法はないのかなということでね、先生のお知恵をぜひご紹介ください。
はい、そうですね、この子どもたち、この小さな時に癇癪を起こすというのは、自分の思いや自分の言葉や自分のその、なんていうのかな、その、こうしたい、ああしたいっていう思いが小さい時は言葉としてうまく表現できない。
小さい時はそうですね。
そうですね。不快とか、そういう痛いとかっていうのも、どこが痛いかもわからないっていうのもあって、そういうふうに感情表現一つとして自分を、するんですよ。ネガティブな思いっていうか、それがバーッと発達するんですね。それはだから小さい時のものっていうのは一過性の成長の過程の一つというふうに捉えられるんですね。
それは例えば所構わず寝転んでも同じですか。
そうですね。自分の思いが、感情がコントロールできない、分かってほしいんだけど分かって、どう言っていいか分からないっていうところに一つのその現れとして出るのが寝転がって自分を表現していくっていう、だからこれはもう成長の過程として、で言葉が出始めて自分の気持ち、自分の思いが十分言葉として表現できるようになれば、ある程度落ち着いてはくるんですけれども、ただですね、自分の思いや言葉っていうのは大きくなったからちゃんと上手に喋れるでしょうというようなものではないですよ ね、
の
これは個人差がありますのでね。でここはお子さん年長さんっていうことでもあって、本来であれば言葉はよく喋れる、
そうです、
だけれどもその思いをこうしたいんだ、ああしたいんだっていうのを言うんだけど、そこがうまく伝わっていかない。そうすると、その感情がもう爆発してくるんですね、コントロール不能になってきて、物に当たってしまう、妹に当たってしまうっていう、そのマイナス行動に出てしまうっていうふうになってしまうんですね。
なかなか声掛けが難しそうですね。
そうですね。
きっとね、したいこととか、自分の好き嫌いがはっきりしたお子さんなんでしょうね。
そうですね。ただ、この年齢の声に出してくるっていうのは、その思いっていうのはお母さんがこう観察されてると、その癇癪っていうのは原因って必ずあるんですね。
きっかけですね、いわゆるね。だから、この場合は些細なことでもあったみたいですけど、
で親にとってはなんですけど、その子にとってはすごい理不尽なことかもしれない。
なるほど。
だから悲しかったり、腹が立ったり、いろんなそういう理不尽であったりというネガティブなもの、その子にとってはそういうもので、なんとかしてよ、この思いを分かってよっていうところからそういうふうに出てしまう。またそのこういう状況になった時っていうのは、下手に声かけをしないことなんですね。ある程度大きくなってきてのその感情表現、コントロールを失うと、いろんな刺激でそのコントロールって、そのネガティブなその感情っていうのが増幅されるガチなんですね。だからどうしても大きくなったら、もうそんなに言わなくても分かるからちょっと落ち着きなさいとか言ってしまうんですね。
そうですね。
それが刺激になるんですね。
逆に親御さんのそういう言葉が、
そうなんですよ。そうなんです。もうあらゆるものが刺激となる、刺激となって収まるんではなくて、激しさを増すっていうふうに
なるほど、
はい、だから五感ですね、視覚、聴覚、嗅覚、味覚、いろんなものが全部が刺激になって、
うん、
そういう表現をもう落ち着く、逆効果になっちゃう。
なだめようとしてるその言葉がけ、はい、その動作、
はい、
いろんなことが、はい、そのお子さんをもっともっとエスカレートしてしまう。
そうなんですよ。だから癇癪を起こす、止めようとするお母さん声がある、またそれ以上にパニックになってくる、癇癪が増幅される、これ一つ学習なんですね、
お子さんにとっての。
はい、だから毎回ってお母さんはもうまたやと思うかもしれないんだけど、はい、それがイコールになっててそこにつながっていってるので、どうしてもそういうふうになってしまう。
じゃあその連鎖をどっかで取らないといけないんですね。
そうなんですね。その癇癪を起こした時っていうのはもう見て見ぬふりですね。無視ではなくて、
はい、
見て見ぬふりをするのが一番いいですね。
客観的にちょっと引いたところで、
はいはい、刺激を与えない、だから言葉としても刺激なので、
はい、
何も言わないでそばで見る、見て見ぬふりをするっていうのが一番効果的と言われています。
ただ外だったりとか、
はいはい、
なんかここでも、まあ、妹さんとか会ってると、うん、はい、これを見て見ぬふりができない場合もありますよね。
そうですね、はい、怪我をしそうになるとか、そういうやはり命に関わるとかしですけど、そういう危険な場合、
うん、
だからそばで見て見ぬふりなんですね。だから別の部屋に行っちゃダメですよっていうところは、
はいはい、
無視でしちゃダメですよって。だから、うん、でも見て見ぬふり、ある程度そのお子さんが落ち着き始めた時に初めて声をかけてあげてほしい。その時が逆にタイミングなんですね。ある程度落ち着き出した頃に、ああ落ち着いた、悔しかったねとか、共感ですね、あこうしたかったんだねって。
なかなか出せない言葉ですよね目の前で、ね、例えば小さいお子さんをそういうふうに当たってるとか、物をいっぱい散らかした後だったら、お母さんとしてはお父さんとしてはなかなか今の一言は出ないけど、でもそれが大事なんです。
それが大事なんですね。だから暴れてる子を抑えたり、こう、まあ、落ち着いてとかってやっちゃうと、これ刺激なんですね、はい、要は手を持って振られてるわけなんで、手を持ったり、はい、もう落ち着いてとかってこうやると、言葉極端ですけど拘束されてるような感じ。
あ、そっかそっかエネルギーがいっぱい怒りで理不尽だと思って、お子さんにとっては出そうとしてるのに抑えられると、
はい、
あ、そっか、なるほど。
だから見て見ぬふりする、そば見て見ぬふりして、一番大事なのはその落ち着いてきた時に、偉かったね、落ち着いた、よかったね、よくパニックの最中にね、落ち着きなさいって言っても
、ね、はい、
子供を落ち着くってどういうことってわからないんですよ。だから何ぼ言っても一緒なんですね、落ち着きなさいというのは、
はいはい、
その落ち着いた時に初めて落ち着いたねと言ってあげる、ね、
あ、そうすると子供さんも、うん、あ、これが落ち着いたっていうことなのかと、
ね、はいは
い、あー、なるほどね。でその時点で、まあ、できればさっきおっしゃったようにこう抱きしめたりして、
そうです、ね、共感してあげる、
偉かったねという言葉も頑張って出してあげたら、そうするとお子さんとしては、
はい、
だいぶ気持ちが、
そうですね、分かってもらって、だから癇癪に対しては原因が絶対あります。先ほども言いました、ね、はい、原因 その対処法だけを考えるのではなくて、
うん、
原因と対処法を一つとしてセットとして考えていかれるのが一番いいかと思いますね、
はい、
だからお子さんのそばでお母さんが言葉が正しいかどうかは別にして、観察をされる、
はい、
お子さんのことを、はい、よく見てらっしゃると、
うん、
この子はこういう時に癇癪を起こす、
はい、
こういうきっかけで癇癪を起こす、
うん、
でそしたらこういう状況でこんだけの時間癇癪を起こしてると、こういう状況で落ち着いてくるっていうのをね、ちょっとこうお母さんの中で、お母さん自身も冷静、もうね、大変なのは分かるんですけど、そっちの方が早いんですよね。
今後のことも考えると、はい、さっきのように、はい、癇癪を起こしたお子さんにもう上から同じように落ち着いてと言ってもそれがお子さんにとってはもうルーティンになってしまうから、 そこをどこかでその連鎖を止めるためには、
はい、
一度パッとこうお子さんの冷静になる時間、
はい、
すぐそばで様子を見てて、
はい、
で、まあ、例えば大きな声出してたのがちょっと落ち着いて、お子さんによって違うと思いますが、はい、どのぐらい待てばいいんでしょうね。
そうですね、一概には言えないんで ね、これはあれなんですけど、たださっきのようにこういろんな形でこう刺激がなければ、はい、徐々に落ち着いてはくるものです。
本来は、
はい、
ずっと高い状態が続くわけではないですか。
はい、はい、子ども自身もそれを経験しながら、うんうん、だんだんとその時間が短くなっていくんですね、うんうん、だからそのいずれはこう自分の気持ちと向き合う時が来る、その子が折り合いをつけることを学んでいくんだっていうふうに、うん、それを信じてって言葉悪いで変な言い方ですけど、うん、信じて待ってあげるっていうのは、はい、お母さんにとってもすごく精神的に楽になられるんじゃないか、うん、こんなんいつまで続くんやろ、なんでこの子こんなんだろうって思うと、
ヘトヘトってね、思ってらっ
しゃいます、ね、ますますしんどくなっちゃうので、
うんうん、なるほどね。でその原因というのは、例えば落ち着いて偉かったねって言って、はい、うん、で例えば何々したかったんだねとか、うん、それが分かればいいですけど、分からなかった場合はどうすればいいんですか。
そしたらもう本当にもう無言で、うん、はい、しんどかったねってギュッとしてあげればいいんですね。だから叱るっていう行為は、はい、決して、うん、得策ではないっていうことですよね。
叱ること自体はね、うん、共感してあげるということですね、はい、できれば偉かったねっていうことで、まあ、ちょっと背中を撫でたりとか、はいはい、
落ち着いたね
っていう、その落ち着いた様子を褒めてあげれば、
そうですそうです。だから落ち着いた時にすぐに褒めないとこれ意味がないの
です、ね、
だから見守って、そばで見て見ぬふりっていうところですね、はい、そばにいてほしいですね、うんうん、だからもちろんそういう感触を起こした時って何をするかわからないっていうのも、もう自分の中で感情が抑えられないので ね、はい、やっぱり目を離すっていうのは、うん、危ないかなとは思います、
うんうん、でその原因が分かった時には、うん、共感して、まあ、言葉で、うん、例えば妹さんのなんか言葉のきっかけでなんかこう自慢して、ほら見てって言われたのがとても自分も欲しかったのにとか、うん、なんかそういう説明が、うん、もしかしたらこのお子さんから出てくるかもしれない。
そうですね、うんうん、だからまず感触を起こし出したら、そばについて見て見ぬふりをする、落ち着いたらすぐに共感をして褒めてあげる、うん、それが大事かなって思います、
うん、そうすることでだいぶこのお子さんは落ち着かれますか、は
い、そうですね、それを繰り返している中で自分としてのそのどう対応していくか、こんな時にこうしたらいいんだなとかっていうのがまた逆に学習されていくので、
いい方に、
で、うん、またお母さんの方もこういう時にパニックになると思ったら違う方向で助言っていうのが事前にできますよね、うんうんうんうん、例えば妹さんがこう自慢しかけた時に、うん、あこの子こうなるなと思ったら、ちょっとその部分で、あ何々ちゃんもこんなモテたよねって、ちっちゃい時何お姉ちゃんもこうやって遊んでたよねとか、
はいはい、
少しその和らげる視点をぐっと変えるような言葉が言えるかなと思いますね、
すぐ一緒にいる場合だったらいいけども、はい、いなかった時にはなかなかね難しいかもしれないけど、でもまるっきりママでそういう対応もししてらっしゃらなかったら、うん、それが一つのきっかけで、うん、お姉ちゃんも、
はい、
お母さんは私の気持ちを分かってくれるってい う、 こう信頼が徐々に学習していけるということですか。この中で習い事のスケジュールがほぼ毎日あるという、はいはい、これはいかがですか。ストレスになりますか。
本人のストレスというか、うん、身体的ストレスがあるかもしれない。お母さんも、はいはい、お子さんも、精神的感触を起こすのには生理的なその しんどさもあるんですけど、うん、体力的な、で精神的なしんどさもあるですよね、
はい、
でそしたらその中でっていうと、やはり時間にこう追われてしまうっていうところのお母さんの精神面、う
ん、
でま
たお母さんの精神面ね、はい、
でお子さん自身がやはりそのゆとりがないっていうか、楽しんでるんでしょうけど、やはり体は疲れてるかもしれないなと思いますね、
はい、ということはこの送り迎えで時間に追われて一日があっという間というふうにこのお母さんもおっしゃってますけども、なんかやっぱりちょっと いくつかは。
そうですね、まずそういう間食起こしやすいお子さんをお持ちのお母さんっていうのは、やはりその間食、感情っていうのは、やはりその感情がすごく激しい時っていうのは、その中にいると大人も子どももそうです。相手が大人であろうが子どもであろうが疲れますよね、
はい、そうですね、
すごく疲れます、エネルギー
ですからね。
そうですね、でそういう時はですね、お母さん少しどういうのかな、自分に優しくって言ったかしいですけど、もう毎日その完璧を求めない、もうどこかで手を抜くでもいいんですよっていう自分をちょっと許してみる、そういうなんていうんですかね、まずもうこれもしてこれもしてこれもしてっていうんではなくって、もうできるものから少しずつやっていくぐらいの気持ちでやっていかれたらいいんじゃないかなって思うんですね。だからお子さんがその毎日のようにそれ時間取られるとすれば、お子さんにやめるかどうかっていう選択を聞くのではなくって、今日はちょっとしんどいからお休みしてみようかとか、やめるではなくて、
お母さんが原因になってあげたらいいんだ、
はい、
じゃあお母さんちょっとしんどいから今日お休みしていいとか、
そうですね、ちょっと子供さんがしんどそうだなって思うと、今日はちょっとお休みして一緒に美味しいもの食べようかとか、
なるほど、
ちょっとそういうところもお母さんがねばならぬになっていると、お子さんもねばならぬになってしんどくなっちゃうんですよ ね、
そうですね、
だからそういうところの少しできることからやってみるっていうところに自分に優しくされたらいいんじゃないかなって思います。
今おっしゃったようにねばならないでしていたら、小さいお子さんもそうですね、いくつぐらいからかな、しんどいというのが分かってきたけども、こういう幼稚園だったらまだしんどいという意味が分からないですよね。
そうですね、多分、行ったら行ったで楽しいのかもしれない、
結果ね、そうでしょうね、はい、行った先、
だからやめるって言われたら、やめるのは嫌だってなる、でも休むって言うと、またちょっとはニュアンスとして変わってくる、
ね、
今日ちょっと体があれだからしんどいからとか、幼稚園で今日疲れたねとか、そしたら今日はちょっとお休みしようかとかっていう感じで言われてもいいのかなって、それも一つの方法かなと思います、
ね、なるほどね。でそういうこともちょっとはもしかしたらいわゆるコントロールが効かないベースにちょっとあるかもしれないですね。
そうですね、
うん、大人でも体が疲れたらね、ついつい感情が尖ってしまいますから、
ね、そうですね、
反応が大きく出ますから、
ゆとりがなくなるのでお母さん自体もゆとりをなくなると、お子さんのその感触につい反応してしまう、そうするとお子さんがそのお母さんの反応に対してまた刺激になってするって感じになると思います。
ありがとうございます。ちょっとここで1曲お届けしていきます。今日は2回目の月曜日ということで、子育てのお話です。お話しいただいているのは NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生です。後半もよろしくお願いいたします。
お願いします。
今日いただいている悩み事、もう一度ご相談事例ご紹介します。幼稚園年長の長女の悩みです。小さい頃は思い通りにならないと、ところ構わず寝転んで泣き叫び、この頃は泣きながら周りにあるものを放り投げてしまいます。妹の些細な言葉や行動がきっかけで妹に当たり散らすこともあります。本人が希望して始めた習い事のスケジュールがほぼ毎日あり、詰めすぎかなと思いつつ、本人はやめたくないというので続けています。その習い事などの送り迎えで時間に追われ、一日があっという間に過ぎてしまう中、長女のこの状況にもう疲れ果てていますというお母さんの叫びがもう聞こえてくるようで、
はい
はい、大事なポイントだけもう一度ご紹介ください、
はい。その感触、子どもさんが自分の感触というのは、自分自身 の、 思い通りにならない怒りとか悲しみとか辛さとか、理不尽さとか、そういうネガティブな感情をコントロールできない状況を、はい、がそういう行動として表したものが感触なんですね、はい、だから理由がないわけではない、
はい、
必ずそこには理由がある、
はい、
理由をしっかりと見た上 でそしたらその理由を知って対処をどうしてあげていいかということを考えればいいんですね、
はい、
ただその対処法っていうのも対処法として考えるのではなくって、その理由と要因とその対処法、それをセットにしてお子さん、はいとその 解釈に対してはですね、はい、考えられたらいいと思います。ただですね、最初はその言葉が通じないときはそういう解釈と表すんですけれども、はい、言葉をしゃべり出してもなかなかその自分の思いっていうのがうまくしゃべれない、伝わらない、その悔しさがあったりします。でそういう時はですね、お母さんがまあまあ落ち着いてとか、ちょっと待ってとか、もうとかっていうんじゃなくて、そういう言葉がけも刺激となって、はい、その感情が増幅されるので、そういう時はもう子供がちょっとパニック、いわゆるパニック状態になってるな、癇癪を起こしてパニック状態になってるなって思ったら、無視するのではなくて、見て見ぬふりをしてあげてほしいな。そばである程度お子さんが、もちろんそこに危険な状態、怪我するような状態が発生すればすぐに止めに入れるような、その距離で見て見ぬふりをしてあげてほしい。そしてお子さんが徐々に落ち着いた頃にはすかさず共感してあげて、偉かったね、落ち着いたね、必ず落ち着いたねという言葉をかけてあげると、子どもさんは、あ、落ち着いたんだと。で、しんどかったね、悔しかったね、辛かったねというような共感言葉をあげてほしいんですね。そういう状況を学習していくと、お子さんも徐々に自分で、その感情コントロールの方がですね、成長とともにできていくんじゃないかなというふうに思います。
それがこういいルーティンとして覚えていかれるから、
はい、そうですね、
ついついお母さんがその時に、はい、ポンポンと言ってしまうと余計に増幅するとおっしゃってました、
ね、そうですね、火に油を注ぐだけのことになるので、うん、はい、そういう状況を学習させるのではなくって、落ち着くっていうところを自分で、うん、そのどういうんでしょうか、その落ち着いた状況に自分自身が持っていく、そしてその時に偉かったねという、で落ち着いたね、こうだったねっていう共感の言葉を必ずかけてあげる、それが大事ですね。
こう考えて今先生のお話を聞いてると、年長さんって言ったらまだ6歳、
はい、
自分の気持ちを表すようになってまだ3つぐらいからですかしらね、はいはい、よく言われるのが ね、そうするとまだ本当に3年ぐらいですから、はい、それが下手なのが当たり前と思うと、
はい、
客観的に私たちが言えることは、大人がちょっと引いて、はい、お母さんが落ち着いて、お父さんが落ち着いて、
はい、
対応するのがいいのかなっていうのも今となっては分かりますね。そうですね。
パニックってる時に落ち着いてって言っても分からないですからね。
そうですね。なかなかね、そのお母さんたちのフォローはまた私たちの子育ての、期間がたくさんありますから ね、
はい、
いつでも、ね、ご連絡と。
そうですね、もうお母さんは完璧を求めないっていうところですね。
ありがとうございました。ではいつものように駅前子育て交流広場の、そういうお母さん方の悩みもね、受け止める場所としてもなってますからね、はい、ご利用いただきたいですが、
は
い、
毎月1回ですね、1回というかその専門医による、相談日が毎週ありますのでね、
はい、
必ず、なんか愚痴で結構です、喋りに来ていただけたらな、喋ることで自分の気持ちが整理できるっていうのもあるので ね、気軽に寄ってほしいなと思います。
はい、分かりました。そしていろんなイベントもされてます、よかったらご紹介ください。
は
い、
すみません、来年1月、
1月になりますね、はい、本当ですね、もうそうなりますね、
はいはい、1月ですけれども、まず1月8日、はい、親カフェですね、これはご両親、
はい、
お子さんと一緒に参加していただいて、お子さんの方見守りをさせていただきます。
はい、
こちらは馬込先生、今は東大阪大学短期大学部の教授をされています馬込先生の方が、ファシリテーターとなって、はい、いろんなお話を紡いでいっていただけると思います。
はい、
であと1月19日、はい、親子で遊ぼう2歳児さんですね、
はい、
これはもう体を使って触れ合いをしながら、お子さんの体と心を触れ合って遊んでほしいなという、はい
はい、これ全部予約が必要なんですね。
そうなんです、予約が必要になります、はい、で1月24日、はい、こちらの方ですね、私の方が講師をさせていただきます。
はい、
子育て講座、子どもの自尊感情の育み方、聞いたら難しいんですけど、要は自分が好き、人が好きと言える子にどうしたら育てられるかなっていうところを一緒に考えさせていただきたいなと思ってます。
は
い、
これはでももう根幹ですよね。人としてね、成長していくためのね。
はい、
分かりました。今ご紹介いただいたのすべて申し込み、はい、必要ですので、連絡先ご紹介ください。
はい、駅前子育て交流広場です。 079-556-5230、
はい、
079-556-5230 です、
はい、曜日がちょっと限られてます、
はい、日曜日、火曜日、はい、水曜日、木曜日の10時から5時半までです、
はい、場所はのキッピーモールの6階ですので、ね、はい、皆さんよくご存知の場所の6階まで上がってくださったら分かると思います、はい、まず場所としては皆さんが気軽に遊びに行ける場所ということで、ただコロナということでちょっと今制限がまだ続いてますか。
そうですね、まだ制限させなってますので、事前予約をしていただくのが一番確実かと思います。
遊びに寄せてもらうだけでも予約が、
はい、
わ、はいはい、かります。これはもうお互いに安全に安心して遊べるためのものですね。
そうですね、はい、
じゃあ先ほどご紹介いただいた079-556-5230、こちらにお電話で予約をされて、でまた講座などもホームページで皆さんチェックできそうですか。
はい、はい、できます。はい、
はい、分かりました。その他もし何かお知らせありましたら。
はい、今回ですね、ミルクとしてですね、
はい、
講座をさせていただくんですけれども、
あ、はい、
あ、ごめんなさい、ちょっと1月の方に、子育て支援研究会という形でですね、あ、はいはい、カウンセラーの荻野先生で、はい、来ていただいて、マスク生活の弊害と今できる子育て支援というテーマでお話をさせて、していただきますので、傾聴テクニックの聞く聞く聞くですね。
ああ、なるほどね。
これを合わせて、
はい、とっても今気になることですし、
はい、
聞くっていうことも大事ですからね、はい
は
い、
こちらの方ですね、定員を30名とさせていただいてます。
あ、はい、
問い合わせはミルクの方に、はい、お願いしたいと思います、
はい、ミルクの電話番号も最後にご紹介ください、はいはい、
079-565-4313 です、
はい、電話番号よく似てますのでね、はい、市外局番も含めて、はい、市内局番も先ほどと違いますのでね、
はい、
お間違いのないように、はい、565ですね、
はい、565-4313です。
はい、わかりました、はい、これはいつだったら大丈夫ですか。はい、
2月の11、12と2日間です。
はい、お電話は月曜から金曜ですか。
はい、月曜日から金曜日、
はい、
9時から5時の間でお願いします。
はい、わかりました。皆さんね、それぞれに関心のあることなどいろいろあると思いますから、よかったらぜひちょっとチェックをしていただいて、検索するときには、はい、どのようにすればいいでしょうか。保育ネットワークミルク、
はい、保育ネットワークミルクでホームページが出てきますので、そちらの方にイベントも載せてありますし、あ、そうなんですね、インスタグラムの方でも、はい、載せております。
はい、わかりました。そして第2月曜日には、いつも小泉先生に、いろいろと悩み事を聞いていただいて、解決策もご紹介いただけます。またこの放送はアーカイブ放送として明日までにはアップしていきますから、ハニー FM のウェブラジオでもお楽しみください。お話をいただきましたのは NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。